菅津さん。
はい。
いきなり声がかすれてるんですけど。
本当？
はい、さっきまで、このレコーダーを回すまで普通に聞こえたのが、いきなり回した途端に。
話すなってことかな。
ああ、ラジオをやるなってことですね。今ちょっと直りました。マイクの位置ですね。私買うんで、うん、メルカリで2500円ぐらいの、
はい、
定価8000円ぐらいのをメルカリで2500円ぐらいで、
はい、
買ってあげましょうか。
別に、ああ、でも今ちょうどね、ほら、ニンテンドースイッチ2を買って、はい、お金がないんですよ。
いや、またまた。めっちゃ安いって海外の人言ってるじゃん。え、5万何千円で買えるのって。
そう、あのね、
転売屋。嘘でしょって。
え、転売屋。
ああ、そうですか。スーさんの場合は、8万8千円ぐらいで転売屋から買ってるっていう。もうじゃあ、番だね。赤番だね、あなた。
本体番になるらしいね。
本体番って言うことは使えないってこと？
そう、なんか、その、転売で買ったからじゃないけど、うん、なんか違法なこうアカウントとかだったりすると、
はい、
かつてなんかこうね、なんかしてたとか、そういうアカウントだと感知されると、
うん、
もう本体ごとバンされるらしいよ。
それどういうこと？プシューって煙が出て、ボンって、そのスパイ大作戦みたいな。
それだったらかっこいいけど、
はい、
うん、なんかもうこの本体は使えませんみたいな感じになる。
すごいね。どうやんだろうね。アカウント版はわかるけど、だってまあそれオンラインショップが使えなくなるとかわかるけどね。まあだからゲオとかで物理的なソフトしか使えないとかは聞いたことあるけど、本体がもう壊れる。
壊れるっていうか、なんかもう本当分身になってしまう、ただの。
かわいそうに。だから買うなって言ったじゃないですか。ね、まあ、俺、菅津さんの場合は、俺があげたんだけどね。菅津さん、俺があげたんだもんね。
そうね。出産祝いで。
そうそう、妊娠祝いでね。
妊娠祝いでね。
息子が買ったの、長男が買ったん。あれ、違うか。あいつさ、2点3点してんだよ、美濃は。
しかも結局嘘って言ったからね。
それで嘘って言ったの、最後。
うん。怖すぎじゃない？それ何？うん、面白いと思ってそれ言ったのかな？
いや、だから、まあ、最大限のフォローをしとくと、まあ私も別に好きじゃないですよ。
うん。
幻冬舎も。
うん。
まあ幻冬舎から本出してんだけどね。まあまあいいんですけど、幻冬舎さん、今後もよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
美濃和さんのことは、好きか嫌いかで言ったら、
うん、
まあ、好きではないけど、
はい、
最大限のフォローをしておくと、あれが男気だと思ってやったんじゃないの？
そうかな。なんか、そうとも思うし。
なんか、そういう仲間感は好きじゃん。悪いワンピース感みたいな。はいはい、
うん。
だから、いや、まあ、これ本当最大限のフォローだよ。本当はこんなフォローもしたくないんだけど。うん、いや、で、もちろん間違ってんだよ。そのフォローもめちゃくちゃ間違ってんだけど。悪気があるかないかでは悪気はなかったんじゃないかって。
まあ、それか、なんか本当に。
二人で分かってるつもりで言ってますけど、ちょっと待ってください。はい、それか本当になんですか。
いや、あれじゃない？なんか飲んでる時に周りで、
うん、
こう書いたら良くないっていう周りのノリだけで全世界に発信しちゃったりとか。
そんなフワちゃんみたいなことする？オリンピック予選敗退みたいなことを。死んでくださいって。
あ、だから、ね、まさにその感じでさ、
うん、
かな？でも、ねえ。でもなんかね、僕もちょっとね、
はい、ごめんなさい、これ解説していただけますか？知らない人もいるので。
ああ、中川翔子さんが、まず、ね、スイッチ2を手に入れたぞって言ったんだけど、
開封画像みたいなのを X にポストしたんですよね。
うん、だけどそれがちょっと不自然だと、
うん、
普通の任天堂とかに送られてきたものとかとは違うと。
なぜレシートがプチプチの中にあるんですかとか。
そう、 だからそういうねちょっと違うところがあって、うん、結局炎上したわけだよね。
うん、
うん、したらその箕輪さんが、
うん、
ああまあしょこたんさんがその後に友達からあれ実はもらったものでしたごめんなさいって言って鎮静化をしようとしたら、
はい、
箕輪さんがいやあれ渡したあげたのは僕なんですって急に昨日言い出したんだよね。
しょこたんがまず友人からもらったは言ったんだよね。
そう。そう
で、ミノワマンが、ミノワマンじゃねえよ、ミノワコウスケさん、ミノワマンいるからね、もう別に。が、私があげたものですって、しょこたんとは連携せずに勝手に言ったんだよね。
だから、そうなんだろうね。連携してそういう話になったけど、そっとさらに突っ込まれたから、
まあ、突っ込まれたら証明しようがないもんね。嘘だったら
撤回したの。そうそうそうそうそう。
で突っ込むしね、みんな今まあだからまあ正直まあ突っ込みみんなも突っ込みすぎだなっていう気はするけどね。
正直今、
うん、
今世界で一番、
うん、
すっごい大きい戦争とかが起きてほしいのは中川翔子さんだろうね。
実際起きてるからね、やめた方がいいと思いますよ、そういう言い方は。
7月のなんかさ、予言、たつきり王徳の予言とかが起きてほしいのは、しょこたんさんだろうね、きっとね。
まあ、いや、それはだから、ね、まあ、しょこたんさんもそこまで、まあまあ、悪いは悪いけどさ、
いやでも
申請化すると思いきや、だから、箕輪さんのせいもあって、また再燃したからね。
そうだね。だからまあそのさフワちゃんの時も多分話したと思うけど、うん、しょこたんの場合もやっぱり潜在的に嫌いな人が多かったってことだよね。
そうですね。まあ私は別に、うん、まあ付き合いはありますけど、
うん、
その悪い印象はなかったですけどね。はい、2009年ショコリータに出演してますんで、
だもう
16年来の付き合いがあるんですけど。はいまあ、その後16年間1回も会ってませんけど、う
ん、まあ正直言うと僕はやっぱりあまりよく思ってない、
うん、あそうですか。やっぱりそれは猫の嘘。
あまあまあそういうのもあるし、
猫なんだっけ、飼ったって言ったんだっけ、
なんかいやなんか他人の拾い画像を猫を、
うん、
えっちょっとそこら辺詳しくないけど、でもなんかちょっと異常な話だよねあれね。
自分の猫をだって可愛い、なんか黒丸とブチニアン可愛いみたいな、これ名前勝手に適当に言ってるよ。
うん。
って言って、で、確かに、それうちの猫なんですけどって。
そう。
いうふうになったって。なんかさ、これ中川翔子さんのこと言ってんじゃないけど、なんで嘘つきって猫の嘘つくんだろうね。よく猫の嘘つきがちだよね。まあ、ちょうどいいのが。いや、俺たちで嘘つき大好きじゃん。ね、これ本当に悪い意味で言ってんじゃなくて。うん、本当信じてもらえないかもしれないけど、本当に悪い意味で言ってんじゃなくて、嘘つきが愛おしいのね。嘘つきウォッチャーなんで。
うん。いや、そう。だから、はい、まあ僕はそれよりも、やっぱりほら、特撮とかが好きだから、
はい、
なんかね、あせえなっていう、あ、本当はこれ見てないよね、みたいのは常々感じてたんで。
あ、オタク知識がってこと？
うん。であとね、なんかね、やっぱこれはちょっと僕もこの前、
うん、
スーパー戦隊総選挙っていうのやってたんですよ。
ああ、ありましたね。はいはいはい。
で、それで中川翔子さんが出てたんだけど、
はい、
それ聞いてて、ちょっと自分自身も反省したんだけど、
うん、
なんかね、あんまりこのヒーローとかのものに対して、
うん、
なんか自分の性癖みたいのを、
うん、
言いすぎんのって、あ、やっぱきしょいなってちょっと思ったんだよね。
しょこたんは言ってたってことね。
めちゃめちゃ言ってる。
どういう？
うん。いや、なんかやっぱり仮面が割れて中が見えるのが、うん、私の壁にすごい刺さって、みたいなことずっと言ってて、
はい、
はい。うん、あ、あんまり良くないなってね。僕も、自分も反省しました。ね、ドンブレザーズのソノニが超可愛いとか、そういうのも気持ち悪いなと思って。うん、
気持ち悪いなと思いながら聞いてましたよ。うん、それは。まあ。で気持ち悪いっていう人がそばにいたらまだね、まだギリギリ成り立つかどうかの瀬戸際なんですけど、しょこたんはそういうツッコミをされる立場ではないのが、
そうだね、
だからそれがフラストレーションとして見ている側に、本当にまあすごいひどってほどじゃなく、今の菅田さんみたいにはその埃が積もるように
そうだね、
だんだんだんだん積もっていってるのかなっていう気はまあしますね。
でもなんかそのこの前 の, その総選挙の時は、
はい、
ちょっとねチクッと言われてて、
お
あのなんかもっとガチのスーパー戦隊に詳しい男の人が出てたんですよ。
それは一般人ですか？
違う、なんか、ね、はい、あれアトロとかにも出てる特撮好きな人、
あ、まあ、とりあえずタレントさんじゃない人ってこと
じゃないけどね、
はいはいはい、
うん、でその人なんかしょこたんがすごいあのジェットマンについて、
うん、
なんかすごいあのトレンディードラマみたいで、なんかあの三角関係がうんぬんで、もうそれがもうたまらんですよみたいな
ことを出たんだけど、まずレベル1の特撮マニア的にはレベル1のことを、うん、
そうで、そういうことを言ったんだけど、うん、そうしたらその人の話すターンになった時に、
うん、
あのよくそういうふうに言われますけれども、実は本質はそこではないと考えていてみたいな感じの、
うん、
あ、結構ぶっ込んでるなみたいな感じで思ってたんだけど、
うん、
そうだからね、やっぱね、潜在的になんかね、ちょっとこうヘイト溜めちゃうみたいなところあったのかもしれないよね、ショコタンさんがね。
全然そうは思いませんけどね、私は。
え、あのそんなこと言ったら、はい、うちのパートナーちゃんなんか、
うん、
もっとひどいこと言ってるからね。この40人しか聞いてないラジオでもちょっと言うのを若干はばかれるみたいな。
絶対表垢で SNS に投稿しちゃダメですよ。
うん、される人はやっぱされるだけのことはあるよねみたいな。
うーんが気になるな。
うん、そういうようなことをすごい言ってるから、
うん、
それはいけないよってこの前ちょっとね言ったんですけれども、
はい、いや悲しいことばかりですね、世の中。
いや本当ですよ、もうね、
何か楽しいことでもね、我々のラジオだけでも全てがね、まあ、7月5日で滅びたら何もかもどうでもいいことになるんですけど、
もうだってね、次のラジオ多分7月5日以降になるじゃない、
はい、
うん、なんかもうね、虚空に向けて放送してるかもしれないもんね、このラジオを聞いてる人がいたら。
ああそうだね。どこまで
に西の地は、はい、そう、西の地はまだ水があるみたいな、
はい、集まってくださいって。
そう
ね、
ね、怖いね。
トウモロコシ畑のマザーアビゲールのところに来てください。
ね。
ね。ザ・スタンドね。スティーブン・キングのザ・スタンドみたいな。でもそれもラジオじゃないけどね。はい、もう頭に呼びかけてんだけど。
うん。
いや
そんなですよ、
ね。そんなですかね。なんか、ジークアクス見てますか？
いや、なんか、
はい、
悔しくて。
正直、だから面白いよ。あ、ごめんなさい。
僕ね、2話ま
で。こういうこと言うと。
2話まで見た
の。そうそう、私、そこでショコタンよりも知らないから。
うん。
ゼータガンダムとか見てないし。ただ、ゲームとかで大体、
うん、
登場人物と、ロボット。あれ、ロボットって違うんだっけ、あのロボットたち。
モビルスーツ
たち、ね。あ、そうそうそう。
うん、
を、知ってるだけなんですけど、うん、まあ、なんとなく人物相関図は知ってる。あと、初代はちゃんと見た、はいはい。初代はちゃんと見てます。うん、劇場版も、うん。あと、逆襲のシャアとかも見てます。
うん。
ゼータとダブルゼータ見てません。
ああ。
うん。ニューガンダム、あ、ニューガンダム、V ガンダムだけはなぜか3回見てます。
なんか見てたよね、はい、昔ね。
ラジオを6時間撮ってます。アマゾンプロダクツとかと。はい、っていう意味で言うと、だからまあまあ、でもまあ、全然わかるし。何を表してるのかが。で、まあまあ、だからこの、ツイッター、X とかのみんなの盛り上がり含めてリアルタイムで見るのが面白いよねっていうのはわかりますよね。
まあ絶対そうだよね。
うん。
うん、いや、なんか、ね、さっきも言ったけど、それに乗れない感じが悔しいんだよね。
まあ逆に、スカさんガンダムはどうなんですか、うん、私より知ってるでしょ。
いや全く知らない。
あ、そうなんだ。
うん。で、だけど多分
全く知らないで、でもさ、うん、ごめんなさい、全シリーズを5回5週分しかしてないんで、私は知ってるとは言えませんぞみたいな感じですか。
違う違う違う、本当にファーストガンダムはまあリアルタイムでやってたけど、
え？79年だよ。
え、でもガンプラとか流行ってたよ。
再放送のリアルタイムってことかな。
79
年さすがに保育園とかでしょ、あんた
4歳だ、はい、うん、だけどまあちゃんと見たことないし、
うん、
あれなんだっけ、ガンダムディスティニー、
はい、
最近のやつ
最近でもない、
あれの
全然最近でもないけど20年前
のあれの映画やったじゃん。
あ、そうなんだ。
でなんかそれはパートナーちゃんが それが好きで、
なるほど、不女子的な、
そう一緒に見に行ったけど、はい、うん、なんかやっぱ悔しくてね、
悔しい、
なんか幸運なさ最新作って感じするじゃん、過去の作品とかも取り入れてて、
はい、
うん、羨ましいなって、それに引き換え俺の戦隊ものはみたいな
本当に分からないんだけど、これ戦隊ものと比べて、なんかちょっと、戦隊ものって言うと総選挙とかやってんだから、全然幸福な立場だと思うんだけどね、あらゆるオタクコンテンツからしたら。
違うんですよ。違う。今やってる50時代っていうのは、
はい、
記念作なんですよ。過去作とかとは、もう、レジェンドが出てくる。
50回目みたいな。
そうそうそうそう。うん、だけど、めちゃめちゃつまんないんですよ。
うん、
だからそれに比べて、あ、なんかいいな、こういう感じで昔のなシャーとか出てくるんでしょ、シャーとか、うん、アムロも出てきたでしょ、なんか
出てきてないけどね。
あ、出てきてないの。
まだ知らない、まだ今11回が昨日終わったところですから、
うんうん、
一昨日か、
うんうん、
あの12回を来週見ないと分かんないですけど、最終回、
あ、だからそう、うん、だからなんかそういうのさ、なんか楽しそうでいいなと思ったりとか、あとまあ自分が当時から見てなかったから、まあ、あんまり、ギレンとか出てきたの？
出てきた。
あ、そうなんだ。
多分あの人がギレンって人だと思う。
ああ、だからそういうのいいじゃん。
でもさ、これ、まあ、本当正直言うとさ、うん、俺も全然、ファーストと V ガンダムしか見てないんだけど、うん、なんかもうさ、日本人の、まあまあ、少なくとも男性、ジェンダー的には、
はい、
もう、基礎知識として知ってるじゃん。
まあね。
なんか生きてれば、
うんうんうん、
だから昔の歌舞伎とかと一緒だよね。歌舞伎っていうか、まあ、歌舞伎の元になる基礎教養、歌舞伎とか、まあ浄瑠璃にしても何でもいいんだけどね、うんうん、落語にしても、あるいは奇拍子とかねにしても、はい、まあこれ知ってるでしょって、この知識はあるよねっていうのを前提で作られたりするじゃん。
そういうこと
だよね。と全く一緒だよ、ね、まあ、だからガンダムレベルになるとそれはさすがにあるよね、
うん、
だからそれを何ていうの、この戦隊ものと違ってっていうのが、なんかこう意見としては全くずれてるような気がするんですけど、
いやいや、僕が意見としたら、うん、まあ、確かにその知ってるでしょ前提が、
うん、
逆にその SNS のそういう解説とかに頼りすぎて文脈が全然なんかよくできてないって言ってる人もいるね。
どういうこと？
その考察頼み、考察頼み暗記の話になってて、ちょっとそれは良くないんじゃないか、あの閉じた世界になってるんじゃないかって言って、はいはい、
そうそう、だからそれがもう、
うん、
もうそれすらもう普通はそうじゃん、普通のコンテンツでね、それやっちゃったら、
うん、
ただもうそしたら昔の歌舞伎とかと一緒、もうそうだけど、もうそのレベルじゃないんじゃん、その一つ上っていうか。
まあね。
ガンダムはもうさすがに、そういう、なんだろうな、他のマクロスとか、
うん。
うん、あと、まあ何でもいいんだけど、ハリー・ポッターとか。
うん。
ハリー・ポッターはもう行っちゃってるから、世界的に見たら。まあ日本だけで、まあまあ、それこそまあ戦隊ものとか、
うん、
仮面ライダーでもギリギリ許されないじゃん。だって、スガッツさんは、新仮面ライダーを見て、オタクの悪いとこ全部出てんなって、劇場で叫んだんでしょ。
でもね、今にして思えば、新仮面ライダーは結構好き。
そう。オタクの悪いとこ全部出てんなーって。雷の漫才みたいに叫んだんでしょ。イオンモールザマで。
そうそうそうそう。
イオンシネマザマで叫んだんでしょ。
そうそうそう。そうそうそう。
だからまあ、もちろん、そういう感じなのかな、今回もとは思ったんですよ。スガッツさんはね。だけどまあよくよく考えてみると、もうちょっとそこももう一つだって、俺ですら分かんだよ全部。
そうか、なんかさ、分かった上で見たいっていうのもちょっとあるんだよね。そのなんか細かいファンなら知ってる小ネタみたいなやつを全部知り尽くしたい自分もいるわけ。
だから多分いろいろ配置してるわけよ。そういうマニアだったら気づく、お、ここはいいですなっていう、多分今のガンダム出てきたんだけどさ、それのガンダムのそのどの部分のこの排気口の配置がどうのとか、この腰あたりがどうのとかで、お、こう攻めてきましたかっていうのの上級レベルと、あと俺ですら分かる初級、まあ、
はいはい、
あの本、まあ、中級としてはこう一応ね、すごく広くとって、一応ガンダムのことを知ってる、情報として知ってる人は分かる、お、あ、こう来たか面白いねと、あと本当に知らない人でも、うん、一応物語としては楽しめるように作られて
る。なるほどね。
だから本当にざっくりと3段構え、うんうんうん、もっと細かく言うと10段構えぐらいに、
はい、
配置して制作してるしたたかさはあるなっていう気はしましたね。
まあだからそう、したたかだよね。すごいうまいよね、
うん。
なんかさ、そう、あの、だから僕がさっき言ったその戦隊と比べるとしたら、うん、なんか戦隊はそこら辺があんまこだわってないというか、なんかね、SNS で話題になりたいみたいなだけが先行して、
はい、
あんまりこう、なんだろう。じゃあ例えばドン桃太郎が出てきましたよって話があったとして、うん、なんか別にそれがドン桃太郎である必要がなかったりとかね。
なるほどなるほど。知らない人が見たらあまり面白くないっていう、う
ん、面白くない。なんかソッペ大臣になってるしね、ドン桃太郎。
ああ、まあ知ってる人が見たらほうってなるけど、
中の人全然違う人なんだよ。
え？あ、そうなの。それ、まあ役者のスケジュール的に、
そう、熱海常夏っていう人なんだけど、
それごめんなさい、芸名ですか、それとも役名ですか。
役名。
はあ、
意味が分かんないでしょ。
パラレルワールド的なことなんですかね。
なんかその戦隊にそのレッドになれるリングみたいのが各地に散らばってて、
はい、
それをつけた人は誰でも戦隊のレッドになれるっていう世界なんですよ。
はあ、
だからまあ50作近くね、作品がある中のレッドってまあ50人いるわけじゃない、
うん、
だけどすっげえ雑なの、そのなんかコンカフェみたいのですごい絞り取られた男が、
うん、
なんかの戦隊の赤になったりとか。
それと怪人のパターンじゃん、毎回の。
そうで、しかも2秒で死んだりするのよ。
はあ、
だからなんか愛がないというか、なんでちょっとでもつながってればさ、そのドン桃太郎が総理大臣だっていうのがなんかつながってれば面白いんだろうけれども、うん、別に必要性はないわけ。
なるほど。
だから本当意味わかんない作品で、だからその頃にちょうどジークアクス始まったから、
好対象っていう感じなんですね。
なんか、あ、羨ましいなっていうのもあるわけ。そのね、うんうん、そうそうそうそう、うん、まああと絵綺麗だよね。
だからまあ、そういうレベルの人たちも楽しめる。レベルっていうか、だからレベルの上下じゃなくてね、レベルって言っちゃうと、レイヤーの人たちも楽しめるっていう。
そう、だからまあ僕も2話まで見たから、うん、まあちょっと続きも見てみようかな、そうした。
うん、だからリアルタイムで見ないとね、多分。
そうね。
これは、ね。SNS とかも込みでっていうところはあるのかな、はい、だから一応私も言及しておきました、最終回前に。
はい、あ、じゃあ最終回見るわ。リアタイ
いきなり上田と女が吠える夜の真ん中でやってるんだけどね。
ね、そん中でやってるのもね、なんかね、そう、
だからそれもしたたかかもしれないね。
だから確かに、
もう全然ガンダム知らない人見ても大丈夫ですからっていう、
うんうんうん、
いう自信の表れかもしれないしね。
いや、なんだかんだでやっぱスタジオカラーとか、まあ、うん、庵野さんはどこまでかかってるか分かんないけど、うん、やっぱなんかうまいよな、それは確かに。
うん。うん。
で、だから、うん、ね、戦隊とかも1話とかだけ撮らしてみたらいいのにね。
ああ、でも、でもそれありえるよね。だって、ガンダム庵野秀明つくんじゃねえってさ、数年前までギャグで言われてたことじゃん。
そう。だからゲスト監督みたいな感じで、うん、なんかね、1話だけやってみるとか、うん、ウルトラマンだと昔マックスっていうやつで、うん、三池監督が2話撮ってたりとかする。
おうおうおう。
で、めっちゃいいの、それが。なるほど。ど名作なのよ。
ほう。
そう。だから、なんかそこにやればいいのにね、こう、外部からちょっと招いてみたいな感じだったりとかさ。
うん。
うん、
あるんじゃないでしょうか。
はい。
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 で、最近は、大丈夫ですか、その新居は。本当は私も新居に行くはずだったんですけど、
今日だから、うん、来るって聞いてたから、はい、うちのパートナーちゃん自分で前髪切ってたからね。
あ、ごめんなさい。いやいや、なんかそんな大ごとにいや、そろそろ行こうかなと言っただけ。
そう、吉田さんが来るって言ってたから、はい、部屋も綺麗にして、
すいません、
前髪も切ったっていう、
はい、いやいや、なぜ行けなかったかというと、
うん、
暑くて。今日まだ昨日よりマシなんだけど、ね、30度超えてるんで。
いや、そう、だから、今度もしあれだったら、はい、駅まで、
はい、
迎えに行くから。
駅って吉祥寺駅、うん、
駅、電車何
で電車です。
バス
電車とバス。
オッケーオッケー。そしたら、どっかまで迎えに来れるんで。
吉祥寺。
吉祥寺遠いんだよな。
だから俺、吉祥寺からバス2本、あんま言わない方がいいか。
だから。そっかそっか。そう、はい、吉祥寺からバス1本で来れるから。
うん。
うん。まあまあ、そんな感じで。どこでもあれですよ。大丈夫ですよ。うん。まあでも、そんなね、まあまあ、来てくれるのは嬉しいんだけど、
はい。
今ね、ちょっとそっちのことじゃなくて、
ほう。
もうね、やばいっす、上が、マジで。
ああ、そうだ、上の階の人と話をするために行くんですよ。
いやいや
半分は。ラジオ半分、あとその上の階の人と話してるところを録音して、ラジオで流すためが半分。あと、お風呂でおしっこすることが半分。
まあいいよ、おしっこでお風呂でおしっこは、
はい、
まあ、ダメです。ダメですけど、
はい、
ただね、まあこれちょっとまだ全然途中の話だから、全部ちゃんとうまく何らかの決着がついたら結構面白いなっていう話ではあるんだよ。
あ、逆に言うとそんなに、まあ、訴訟ってわけではないけど、一応その、まあ、バトルって言い方もないけど、話し合いはしている状態ってことなんですね、
うん、めちゃめちゃしてる。
うん、上が、まあ、ざっくりと上の人はうるさい、子供とかの声が、子供が遊んでる声がうるさいっていう、菅田さんの、まあ、最近の老害のね、公園で子供がボール遊びをしている。幼稚園で子供がわーわー騒いでいる。あの騒音、なんとかなりませんか。一方、フランスかドイツ、子供の声がうるさいなんて思ったことはありません。あれは素晴らしい音、騒音ではありません。っていうのを対比される、日本側の老害、ジジイの発言だよね。
いいですよ、それで。俺もそう思ってた、本当に。
はい、
最初の頃は、
はい、
もうパートナーちゃんが言い出したから、
はい、
で、ちょっとうざかった。
子供は国の宝なのに。
そう。子供はね、国の宝だし、うん、みたいなことを言ったんだけれども、うん、もうその日じゃないんだよ。なんつうの、声じゃないのよ。走り回る音だったり、
うん、
あれ、遠野の、曲がり家だったらさ、座敷わらしだって絶対思われるレベル。
何万だ、何万だって、梁の上から聞こえるんだよね。それでも、殺された子だからね。
そうだ。
飢饉の時に盗みに働いて殺された子が梁の上にいて、何万だ。うん、なんとかのなんとか何万だってのはちょっと怖いセリフ言うんだよ。
怖
っ。それは、佐々木貴前の、
うん、
座敷わらしの話っていう、遠野物語じゃない方のやつね。
はい、なんか、それで、まあ、うるさくて、まあ、いろいろ今ね、管理会社だりとか、うん、そういうところにお話をしているんだけれども、
はい、
うん。これ、どこまで話そうか。
いや、それわからないんで、あなたしか判断できない。
あれですよ、これもし本当に平和的というか、こっちの有利に終わったら、
うん、
騒音ナイトのイベントやりましょう。
ああ、もう、 ずっとやらないやらないって、イベントやらないやらないって言った菅井さんが、騒ぐ子供を追い出したやった記念。
そう、証拠はたんまり取ってあるんで。
いやまあ、みんなで、わ、これはうるさいねって、動画とか見ながら。
そう、例えばあのね、6時半スタートだったら、6時会場とかだったりするじゃん。
はい。
この開演までの30分間の待ち時間は、ずっと騒音の足音を鳴らしとこうと思って。
菅田さんの苦しみを追体験してからイベントが始まるっていう。
そうそうそうそうそうそうそう。うん。でね、まあじゃあここまでちょっとオブラートですけれども、はい、だんだん上の人が分かってくるわけですよ。
はい。まあまあまあ。
どういう人か。
まあそうでしょうね、それは。話し合ってるうちにね。
そう。でね、我ながらですよ、本当に。我ながらですけど、うん、どういう人かってもう、ほぼほぼ分かったときに、
うん、
俺持ってんなって思ったね。
あ、引きが強い。わざわざそんな人の真下に住む。
そう。
無限に選択肢がね、あった中で、引っ越し先の。
うん、いや、だから、なんかさ、イメージとしては何パターンかあってさ、
うん、
あの、ほら、ザンクレ・アルファードみたいな感じの、
はいはい、
あの、ね、なんか、マイルドヤンキー的なうるさい家族か。
まあね、情弱でマイルドヤンキーだけど、まあ、うん、そんなに悪いやつじゃないのがザンクレ・アルファードですよね。
そう。はい、ね、そういう人たち
が。子供に虐待とかはしてないよね。
してない感じね。
あの、何でもいいけど、うん、ドン・キホーテにスウェットで行って、もたもたしてる子供に殺すぞって、おい、早く殺すぞって。まあ、俺実際見た。親子のこと言ったっけ、新大久保のドン・キホーテで、
うん、
でアルファードに乗って、だけどまあまあ多分、うん、口は悪いけど、
うん、
結構平均以上に子供は大切にしてる実際は。
そうそうそう、はい、そうだからそういうのかとかいろんなパターンがあるじゃん、
はいはい、
だけどあのね一番僕が嫌いなタイプだったんだよね、
うん、でもたくさんいるからな嫌いなタイプ。
うん。でね、あ、こう。で、しかも、うん、まあ、どんな人かっていうのは、その、じゃあ、騒音ナイトで、もうね、
はい、
あの公害禁止のイベントで、あの、お話しすると思うんだけれども、はい、まあ、いろんな人にね、ちょっとね、仲のいい人とかに、こういう人なんですって、まあ、見せるじゃない。
うん。
あのね、本当嘘でしょって。
ああ、なるほどね。うん。
いるんだこういう人みたいな感じの人なんですよ。
私もさ、まあ多少ラジオ回ってない時に多少聞いたりしてるじゃん、
うんうん
うん、まだそこまでそんな印象は受けてないんだけど、それ以上の情報がたくさんあるってことね。
あるね、
うん、ああ。
でもそれに対して僕たちの方でこういう風な思いをしてますよっていうのをまあメールでね、管理会社さんに送ったりするんだけど、
はい、
その怖さもイベントではちょっと見てほしいね。
え、管理会社の側の怖さってこと？
違う、俺たちの必死さね。
ああ、はいはい。
そうそう。だからね、まあまあ、どうなるかわかんないけど、うん、ただやっぱし、まあよく言う隣人ガチャとかさ、
はい、
上階ガチャみたいのっていうのは、
はい、
僕初めて外れた。から
うん
ね、今までだったら3万のアパートとか住んでたんだよ、
うん、
鶴間だって今のところの家賃半分ぐらいだけど別に平気だったしね、
うん、
だからええー、って思ってさ。
まあよかったじゃないですか、イベントができるんだから。まあでももう最悪こっちの全面敗訴だとしてもイベントはできるじゃん。
ね、
うさばらしとして、
うちでやる？
ああ、なるほどね、なるほど。
そうそう、まあでもいろんな人がいるなと思いながらね、日々生きておりますけれども、うん、はい。でもなんかこの今回の件で、
はい、
すごいこのラジオのリスナーさんのとある人がめちゃめちゃ協力してくれてて、てかいろんなこう助言というか。
うん、そういう法律とか住宅に詳しい人ってこと？
まあまあ、詳しく言っちゃいけないと思うけど、多分そういう方なんで、はい、うんうん、感謝しています。 いい方向にね、多分行ってる気がするんで、
リスナーも巻き込んでね、まあ、40人しかいない割にはなんかね、変なのが混じってるよね、
なんか集合値がすごいよね
いやで、まあ、これも、まあ、これぐらいは言っていいと思うんだけど、この前ほら呪怨が 4K になって劇場公開するって、
はいはいはいはい、うん、
話したじゃん、
ビデオ版のね、
ビデオ版のね、オリジナルビデオ版の、うんうん、もう本当の初代の呪怨、はい、1、2ですね、うんうん、が、うん、でそれのパンフレットのコメントを私、依頼が来たんですよ、
はいはい、
あ、もうそれ自体はびっくりすることじゃないのね、
いやいや、まあすごいなと思ってるけど。
どっちかなとか、そのどっちが、俺がもう上り詰めてるからそんなびっくりすることじゃないのか、それとも、ジュオンビデオ版でしょ、
いや違う違う違う、
沖縄恵みとかならともかく、柳幽霊でしょ
ネットフリックスね、めっちゃけなしてた
し、ね。けなしたしね。まあ吉田さん程度でも書けるんじゃない、依頼くんじゃないですかっていう。
いやいや、そうじゃない、そうじゃない。本当にあ、すごいなっていうことで。うん、
でそれの依頼をしてくれた人っていうか、まあ、はい、どこまで話で、このもしかして俺がパンフレットにコメント寄せるってこと自体本当は言っちゃいけないのかもしれないけど、まあいいよね、うんうん、40人しか聞いてないから、
うんうん、
でのパンフレット担当してるのが、まあさすがに名前伏せるけど、だから若手の映画監督の方 で、
うん、
でその依頼書のところにゾッとしたのが、怖って思ったのが、依頼書のね、いろんなこう、まあ企画の、うんうん、概要とか、はい、これが何文字でとかいうところに、はい、しれっと、私は中学生の時からトウモロコシの回、僕は怖くないを毎回欠かさず聞いており今も吉田会長とお呼びするのを必死にこらえている状態です
おお、すごいじゃん、
いろいろ怖いところあるよね、だから中学生からずっと聞いてる、まあ本当に清水崇監督からも一目置かれてる映画監督の人が聞いてたっていうのもあるし、まあ本当に嘘じゃないなと思うのは、吉田会長って呼ぶと俺がちょっと怒るっていうのを、
はいはい、
分かってる。
そうだね。
で、多分これも聞いてんだよ、だから。
うん。
毎回欠かさず聞いてるって言ってるから。これも聞いてるので言うと、あなたさ、悪口言ってたよね。
何が？
え、ジュオンの、あれってさ、オリジナルビデオ版だからいいんであって、4K で劇場公開するって。
悪口ではないけど、うん。まあまあ、綺麗になって、でもどうだった実際。綺麗になってよかった。
あ、だからまだ見てない。だって公開してないからね。
あ、で、
本当はね、あ、これも、まあ、試写が今日か。あ、今日じゃ、昨日だったんで、昨日にちょっと行けなかったんで。
はい。なんかでもね、うん、それこそその、ジュオンの、ネットフリのジュ、
いやだからあんた悪口言ってたよね。
悪口言ってた。
ネットフリも。で、だからそれは怖いな、怖い、怖いなって思った。まあいいんだけど、別に。
いや、
気にしてないだろうけど、向こうも。
今にして思えば、うん、悪くなかったんじゃないかなって気はするね。
ネットフリの。
いや、違うのよ。違うのよ。ちょっと聞いて。
には、さ、関係者が聞いてるって分かった途端に。
違う。ほら。聞いたことあるかな、歌丸さんのラジオで、
はい、
映画表あるじゃん、シネマハスラー、
はい、
あれで過去多分 1,2 を争う国評だった、
うん、
食堂カタツムリっていう映画があるのね、
なるほど、はいはいはい、
でそれめちゃめちゃその国評が面白いのよ、
うん、
まだすごい尖ってた頃の歌丸さんだし、うんうん、もうなんかクソ映画代表みたいな感じで、
うんうん、
あれしてて、僕も
僕もそう思った。
思ってたの。その映画表だけ聞いて、なんかやばそうな映画だなと思って見てたの。思ってたの。
本編は見てないわけね。
見てなかった。
はいはい、
でさ、そうしたらこの前、練馬の、
うん、
やっぱ異常にサブカルが充実してる図書館があるんだ。
図書館
、うん、はい。そこで貸し出ししてたのよ。
DVD を。
DVD
を。まあありますよね。そういう変な映画の DVD。うん、貸してる図書館
でね、借りてみたのね、
うん、
なんかね全然悪くなくて、僕的には、
ほうほうほう、
だからなんかやっぱで、まあだから 見る前からそうっていうのも、そう思っちゃうっていうのも良くないし、
うん、
あと多分ね、途切ったから。
あ、ごめん、時々途切れるんだよ。何？何だから？
途切ったから。
ごめん、聞こえよ。そこだけ聞こえよ。はい？
で、年齢を重ねたから。
ああ、はい。
ね？だからなんか、あんまりそういうのでもう怒ること自体なくなってんのかなって思ったりはね、ちょっとしたね。
これ何の話をしてるんだ？
いや、だから、呪音とかも別にいいと思います。あの、ネットフリの呪音とかも、
うん、
今にして思えば、あれ確か宮崎勤事件とかとちょっと被ってたよね。
はい。
ね、面白そうじゃんね、今思うとね。
その点について、まあ評価されてるとそこも怖いねっていう話だったんだよ。
うんうん。そう。なんか事件史と絡めてたよね、実際のその、80年代、90年代みたいな感じの。
殺された女の人のお腹の中に電話機突っ込むやつとかね。
あ、そうそう、それとか、それとかね。うん。なんか、もう一回見てみようかな。
そこをめちゃくちゃ批判してたんだけどね、あなたは。
そうだったっけ。はい。まあでも。
いや、それはいいんだけど。
うん、
だそのさ、映像体験として、鑑賞体験っていうのかな。うんもあるんじゃないの、うんうん、この引っ越した近くの図書館で DVD、うん、あなんかあるっつって借りて、あの歌丸さんが酷評してたやつだって思って借りて、うん、家でのんびり見たのに適した映画、ね、作品、
うん、なんかね、だからそれで翻って思ったのが、うん、まあ確かにその変な映画ではあんのよ、
はい、
でちょっと納得いかないところもいっぱいあんのね、
はい、
だけどなんかっていうよりも、あ、まあまあこういうジャンルあるじゃんねっていう感じの映画なわけ。
カモメ食堂とかそういうんじゃなくて。
多分ね、あ、それね、歌丸さんもそういうのだと思ったら全然違うって言ってたんだけど。
はあ、はあは
あ
うん、
あのまあまあでもあのアメリに近いね。
なるほど。まあまあ確かに失敗するとひどいことになりそうな気はするけど。
うん、そう。
まあまあ。
うん、だああいうだそういう映画でまあまあこういうのはあるし、これが好きな人って、うん、ねパートナーちゃんなんかはインテリアがめちゃめちゃ変わる。
まあ、そういう見方でも全然いいですよね。
そう、これは好きな女の子は絶対いるのに、
うん、
歌丸がああ言ったことで口に出せない人はいると思うっていうのは言ってたけど、
うんうん
うん、だけどそうね、そういうそう思ったんだけどさ、本当にどうしようもない映画って話すことすらないじゃん。
はいはいはい。
ね、妙に白い映画とかあるじゃん。なんか
ごめん、ってことは白い映画？それは何か一つの作品を揶揄してんのか、抽象的な例え。
僕のイメージだと、はい、そういう映画って大体、壁が真っ白なとこに、
うん、
女の子二人が立ってて、
うん、
交互に話すたんびにカメラが変わるみたいな、
うんうん、
会話劇みたいな。
な学生の自主映画じゃん、それ
。いや、でも、そういうのあるやん。から、うん、そういうのに比べたら、まあ、印象に残るだけいい映画なん、いいというかね、マシな映画なんだろうななんて思ったりはしました。
いや、だから、そういう必死の言い訳をしてるってことね。
いや、呪音もだからね、ちゃんと宮崎勤絡め
っていうのは。いや、でもネットフリックスの呪音はいいんだって。それは枝葉の部分だから。
はい。
はい。4K でね、
うん
劇場公開されますから。はい、オリジナルビデオ版、初代、中の初代の1、2がね。
なんだっけ、黒い道場とかあったよね。
だそれは新耳袋と絡めたやつね。
それから、あれ怖かったよね、すごい。
三宅裕太。
あ、そうそう、三宅裕太さん
ね。
裕
太さん、
ね。うん、
はい、
うん、
うん、
ね。
うん。
おすすめです。
はい。いや、いいと思いますよ、本当に。
はい。
はい、そう、だから、比嘉光太郎さんとかもね、まあ、
うん、
ご存知ですかね、今、オカルトのだいぶ若い人で、あまり怪談って感じじゃないけど、まあ、UFO とか、
う
ん、あっちの方の、なんかもう若手の、割と、あ、もうちゃんと勉強してんなって感じの人ね、
うんうん、
とかも、この前あったら聞いてますから。ラジオにお便り送ってますからって。
うん。
言ってたんで。
すいません、すいませんね、なんかね階段の話しなくてね。
いやまあしてるけど。
あでもね、でもね僕もこの前、うん、そういう去年の夏ぐらいになんか突然電話かかってきて、
はい、
なんか妙に爽やかな青年から電話かかって、
うん、
でなんでなんか会えませんかみたいな話だったのよ。
はあ。
うん、したらなんかあの小学生の時から、
うん、
あの民族メガネっ子を見てて、
ほうほう、
今何眼科の何か医大生なのかな、
うん、
なったんすよみたいな感じで、
うん、
だからなんかね、大丈夫その人みたいなさ感じで。でも長くやってるとなんかやっぱそういうさ、なんかちょっとした何かこうきっかけにはなってくれてんだななんていうのはちょっと思って。
グロック、ファクトチェック。ビンズコメガネっ子をずっと見てた人が眼科の医者になったって話かい？スガッツさんのつきそうな嘘だね。そんなことがあり得るとは思えないよ。100歩譲って会ったとしても、わざわざ電話をかけてくるっていうのが、ちょっと嘘としても、ほころびのあるところで、それが逆に可愛げがあるよね。他に何か聞きたいことはある？
いや、でも、そういうことはあなた言うでしょ、よく。
いや、
あの、
はい、
あの、本当に、さっきもちょっと先なんで戻るけど、
はいはい、
上の自分の動画を、皆さん、このラジオを聞いてる動画を見たら、
うん、
スガッツまた動画まで作って嘘ついてるよ、こんなやついるわけねえじゃんって思うと思う。
でそしたら怖いよね、動画まで作って意もしない上の住人の怖い話を作ってるスガッツ、その狂人のを前に一緒にその狂気の映像を見るっていうのもそれはそれで怖いからね。
あの本当に見た人みんな嘘でしょって言うから。
そこまでハードル上げて大丈夫ですか？
大丈夫。あのね、ま、あの、あなたに見せてないのも結構ある。
はい、わかりました。はい。まあ、楽しみですね、はい。まあね、あの、最大来て40人のイベントですけど。まあまあ、でもそれぐらいがいいか。あんまりね。
ね、あの、よく、ね、よくほら、ある、あの、公害禁止です、みたいな、ね。
はいはい。
ね。それで行きましょう。
まあそれは多分法には触れないよね。友達に相談がてら見せるっていうことだったらね。
はいはいはい、公的に出てるものを見せるだけです。
ああ、なるほど。
はいはいはい。
お金を取って。会場費ね。会場費。
はい、会場費、会場費をね、取って。はい、はい、はい。
うん。NPO 法人でやろうかな。俺最近ほら、ちゃんと NPO 法人とか立ち上げてるんで。
はい。何をやるの？
あ、そのイベント。伝承文化研究会だったっけな。
ねえ。いや、でも、確かにどっかに残っておくべきだな、あの感じはね。
はい。わかりました。
はい、
お名前、金属さん。女性の方ですね。はい、40代女性、会社員の方です。こんにちは。先日はメールを読んでくださり、ありがとうございました。金属さんって。読んだっけ。お礼に私の不思議な実体験もお伝えできればと思います。中国地方に住む両親のもとへ結婚を前提に付き合っていた彼氏と共に初めて挨拶に行った日、その晩のことだったと思います。仏間で彼氏と二人寝ておりますと、仏壇の方から途切れ途切れに奇妙なノイズが聞こえてきました。それは右翼の凱旋者から流れる猛々しい軍歌のようであり、陽気なひな林のよう、祭り林のようであり、歌声と音楽が鳴り響いているのですが、かの泣くような電波の悪いラジオのような不明瞭で乱れた音声なので、歌詞やメロディーをはっきりと捉えることはできません。音源の出所を探して、仏壇とか押し入れしかない部屋の中や周囲の部屋を歩き回ってみたのですが、ひっそりと静まり返っています。ご近所の騒音とも違うようです。仏間に戻るとまた聞こえてくるんですが、仏間を出てみるとはたっと消えるのです。夜中の出来事で私以外もは誰も気がつかなかったようです。今でも不思議だな、何だったのかなと心に引っかかっています。当時心の病とか統合失調症の症状に悩まされていたということはありません。 ひょっとして先祖の霊が結婚報告に来た子孫を祝いにやってきてくれたのかななんて都合の良い解釈をしています。まあ、このネタはとあるネットラジオで採用してもらえたのですが、なんだサイダーえなんだサイバー仏壇か、両親の仕掛けたドッキリかと笑い話にされてしまいました。それはあなたがどんなラジオ番組に送ったかにもよりますけどね。ね、選択を間違えたと。私のモヤモヤした気持ちというか不可解な思いを理解してもらえず少し寂しかったです。オカルト研究家の吉田さんでしたらこんな話はよく聞きますか、ね、怖い話でもちろんない話でもありますが吉田さんの語り口ならホラーになりそうですと。悩んでおりましたがお二人のアドバイス通りまずは三人目を無事に産むことだけ考えたいと思います。このラジオを励みに頑張ります。ああ、なんか
いました、ね、ありましたね前ね、うん、
なんかあ自分探しに夢中になってい ろ
い
ろピアノギターロードバイクを美容整形とかをやってんだけど心の隙間が埋まらず悩み苦しんでいますでね、今後の人生をどう楽しく充実したものにするにはどうしたらいいでしょうか。で最後にちなみに今3人目を妊娠中ですって書いてあった。いやいや
そうそう、
いやいや、まあ、もちろんね、妊娠出産子育てしながら自分探しとかね、うん、自己形成とかも同時に同時並行で頑張るっていうのもまあ全然いいことなんですけど、
ね、うんうん、はい、はい、どうですか。
まあまあまあ、まあ、仏壇から聞こえるっていうのはたまには聞くパターンではありますね。
なんかでもこういう時ってどうなんだろうね、ちょっとこの後からは嬉しくなったりもするのかな。
まあ、その時は怖いだろうけどね。
その時はね、うん、物理的に怖いと思う、
うんうん、
ね、あとあとはなんかちょっと安心感にもなるんじゃないかなって思ったりはするけど、
まあ、どっちとも取れるからね、
うん、
だ、まあ、感じなのはどんなことつぶやかれてたのかっていう。
確かになんかに注意しろみたいな警告だったらそれはそれでね、
うん、
怖いしね、ただ守ってますよみたいな感じだったら嬉しいかもしれない。
子供を産んで生贄にしてくれどんなに子供を産んでも自分のプライベートが充実感が持てずロードバイクや美容整形に精を出す人生になりますぞって言ってたのかもしれないしね。
そうね、
変なラジオを聞いて糧にするようなそんな人生になるぞここの家に嫁に来たら
ニティライミですかね。
はい、はい、あだたらよいちさん30代男性会社の方ですね、前回はお便りを読んでいただきありがとうございました。あ、読んだっけ、まあ、ちょうど去年の今頃ちょっと嫌な目にあったことをポッドキャストを聞いてて思い出しました。去年の今頃映画女神の継承、あのタイのホラー映画ですね、か怖いやつ、
あれか、はい、
を鑑賞しタイホラー熱が自分の中で盛り上がっていました。怪談もさぞかし面白いものがあるだろうと思い Amazon マーケットプレイスでとある中古本を注文しました。タイぐるり怪談機構です。あ、なんかちょっとマイナーなやつだよね。数日後ポストに届いたものを見るとマケプレでよく見かけるマーケットプレイスでよく見かけるタイプの大手中古本書店のパッケージでした。確かもったいない本舗だったと思います。早速手に取り本を開け読み進めてみると途中から違和感を感じ始めました。髪の毛がよく挟まってるなぁ。
わぁ、
よく見ると見開きのページとページの間に髪の毛が挟まっている。それがめくってもめくっても数ページにわたり挟まっていたのです。不気味に思いそこから十数ページパラパラパラパラとめくってみるとほとんどのページに髪の毛が、中には複数本挟まっていることも。毛の長さはだいたい十数センチほどで黒くてストレートなものがほとんどでした。本は半分も読んでいませんでしたがあまりに気味が悪いのと不潔さ不浄さを感じて家に置いておくのも嫌になり翌日ゴミとして出しました。それ以降軽いトラウマになりマーケットプレイスで本を買うのは控えています。
うわー、
という
気持ち悪いですね。
そんなに古い本じゃないよね。 対ぐるり怪談機構って、
なんかでもやっぱ
2022年2年だ、3年前だ、全然新しい、はい、
読みながら髪の毛抜いたりとかするタイプの人なのかな、
しおり代わりに。でもしおりでもないか、マイページ挟まってるってことは、
まあまあでもね、僕もね、ちょっと若い頃、髭、
うん、
を抜いて、
うん、
なんか、つけたりとか、よく本につけたりとかはしてたんで。
怖い。
いや、なんか、癖？
え？
うん、癖？癖。
う
ん。で、なんかまあ気持ちが 100% わからないわけではないし、毛根をくっつけてるわけじゃないでしょ、それって。ただ挟んであるだけじゃない。
そうですね、はいはい。
だからまあ、
スタッフさんの場合、毛根を植えてるみたいな感じでや
って。そうしてた時期があったんで。
なんでそんな気持ち悪いことするんですか。
病んでたのかな、なんか。
はい。
はい。でも、これもちょっと気持ち悪いんで、ニティライミです。うん、まあ、なんかさ、マーケットプレイスって、
はい、
もう今完全に信頼がなくなってるよね。
でももったいない本舗とかって普通になんか普通のところで中古本買うのと同じなんじゃないの、
まあまあ、ね、うん、でもなんかね、やっぱしアマゾンも去年くらいから使わなくしてるんだけど、これなんでかって言うとね、新品って嘘ついてゲーム売ったりとかしてるとこすっごい多いんですよ。
なるほどね。じゃあ、アマゾンで買うと、どの業者から買うか分かんないから、買うことになるか分かんないから。
うん、そう。で、その口を出したとしても、なんかね、その口を消すシステムがあるの。
はあ。
なんか、お店側を保護するシステム。
うん。
だから、要は、お店の評価的には、星がすごいいい、有料店に見えたりする。
なるほど。
だから、なんかね、もう完全に信用できないなと思って、
うん、
うちは最近ヨドバシで買い物
する
、
まあ、ね、まあ、ヨドバシがいいですよね、まあ、私はヨドバシかヤフーショッピングか、
うん、
まあ、安いものだとメルカリとかで買ってますけど、例えば古本とかね、
うんうん
うん、古本とかだとだってアマゾンより早いしメルカリの方
が、そうだよね、そうだよね、うん、
で安いし、
うん、そうだからね、ちょっとアマゾンで、ね、なんか何とかしないとまずいんじゃないのかなと思ったりする、
うんうん、確かにね、
はい、
でアマゾンで出ているものだったら他のやつでも出てたりするからね、同じ業者さんから、
そうなんだよね、だから、ね、でな意外にさ新品の本とか買っても、
うん、
ね、汚かったりするじゃん、なんかこうちょっとよれてたりとかって結構あったから、あるからさ、ほうほうほう、うん、
ナッツマン30代男性の方ですね、はい、会社員の方ですね、はい、いつも楽しく拝聴させていただいておりますナッツマンです。最近は投稿せずサイレントリスナーとして聞いておりやした。ただ不思議な体験、去年友人から聞いていた不思議な体験をお伝えしやす、はい、やすっていう語尾にしてるのが面白ポイントなんだと思うんで、
とかでヤンスみたいな、そういう感じ、
うん、面白ポイントだと思ってやってると思うんで、しやすって、
はい、はいはい、
はじめに話しておくけど、私は霊感とか全くないよ。若い頃に何か所か心霊スポット行ったけど、何にも感じないからね。けど怖い話、不思議なことは一度だけあったんだよね。これは Y さんが19歳の時に職場で体験した話です。Y さんは福島県の金属加工場に勤めており、加工工場だよね。金属加工場って書いてあるけど、に勤めており、その日は一人残って残業していたそうです。なんで私だけ残業なのよ、マジついてない、愚痴をこぼしながら機械の操作をしているとじーっと背後から人に見られている感じがしたそうです。職場の同僚が驚かせに来たのかなと思い、作業している手を止め周りを見渡しました。キョロキョロと周囲を確認したのですが誰もおらず、 Y さんの周囲に加工用機械と無人の作業机が立ち並んでいるだけでした。あれ、誰もいないな、気のせいか。 休みなく動き続けているのは Y さんと使用している機械とクーラーの音がボーボーと工場に響いているだけです。動詞が2つ3つ同じ一文の中にあるんでちょっと読みにくいですね。はい、じー Y さんは未だに背後からずっと見られているような感覚は取れず、体感では長い時間見られているようでものすごく気持ちが悪かったそうです。てんてんてんてんてんてん。一刻も早く目の前の仕事を終わらせて帰宅したいと思い、気にしないようにして仕事を続けたそうです。その時です。と Y さんの左耳の方から男性の低い声で叫び声が聞こえ Y さんの左耳の方から男性の低い声で叫び声が聞こえました。低い叫び声低い叫び声、ね、うわっびっくりしたと Y さんは反射的に一人で大声を出してしまったそうです叫び声が聞こえた後、不思議と見られている感覚がプツンとなくなったそうです。 Y さんの仕事していた時期はちょうど迎え本だったとのことでした。そのような話を教えていただきました。ではまた何かあればお便りお送りします。あ、これしやすじゃないんだね
、うん、
はい。ナッツマンから、
はい、
はい、まあ、福島県の県南地方。
何だったんですかね。
何だったんですかね、
うん
うん、っていう
ニティライミです、
ね、はい、だいたいニティライミ
はい、
っていうので、まあ、まだちょっといろいろお便りあるんですけど、
うん、
はい、
うん、
一旦休憩で、
はい。